ず横谷渉先生を通して、御言葉を取り継いでいただきますけれども、本日の聖書箇所はマルコの福音書8章34節から9章の一節、新約聖書第3版ですと82ページ、第2版ですと75ページになります。ではお読みさせていただきます、マルコの福音書8章34節から9章の1節。それからイエスは群衆を弟子たちと一緒に呼び寄せて彼らに言われた。誰でも私についていきたいと思うなら自分を捨て自分の十字架を追い、そして私についてください。命を救おうと思う者はそれを失い、私と福音のために命を失う者はそれを救うのです。人はたとえ全世界を得ても命を損じたら何に得がありましょう。自分の命を買い戻すために人は一体何を差し出すことができるでしょう。このような寛因と罪の時代にあって、私と私の言葉を恥じるようなものなら、人の子も父の栄光を帯びて聖なる御使いたちと共に来るときにはそのような人のことを恥じます。イエスは彼らに言われた。まことにあなたに再び告げます、ここに立っている人々の中には神の国が力を持って到来しているのを見るまでは決して死を味わわない者がいます。本日はこの聖書箇所から横谷渉先生を通してクリスチャンの生き道という題で御言葉を取り継いでいただきたいと思います。
では一言お祈りをしてご一緒に御言葉を聞いていきたいと思います。天の父なる神様、今から御言葉を語らせていただきます。ふさわしくないものですから主を清めてくださり、聖霊なる神様がしもべを覆ってくださって、今日礼拝に集われたお一人お一人の心に神様ご自身の御言葉を御言葉として語らせてくださるように、イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。今日の聖書の箇所はマルコの福音書の8章34節から9章1節ですけども、今日はこの中から34節だけ語りたいと思います。来週以降ですね、34節以降35節以降の御言葉に触れていきたいと思います。今日は34節1節から御言葉を語らせていただきます。今日の聖書の箇所をまず見ていく中で前提となることをまず押さえておきたいと思います。34節のイエス様の言葉ですね、誰でも私についていきたいと思うならという出だしで始まっています。34節のこの鍵括弧から38節の終わりまで、そして9章の1節も含めると考えるならば、ここからですね34節から9章1節までに語られている内容っていうのは一体何が語られているのかというとですね、イエス様についていきたいと思う人はという内容ですね。これが書かれているわけです。つまりイエス様についていきたいと思う人はこうであるっていう、一体どのような道を歩むのかということがこの34節から38節に記されているっていうことですね。イエス様についていこうと思うものは、言い換えるならばクリスチャンとは一体どのように歩むものなのかということですね。それが今日の聖書の箇所で記されている内容であります。今日はここからですね、クリスチャンの行く道と題しましたけども、 イエス様についていくと言ってもいいでしょう。クリスチャンの行く道とは一体どのような道なのかということ、このことを二つ皆さんと共に覚えたいと思います。まず今日の本論に入る前に序論として知っておいていただきたいことが二つあります。それはこの聖書の言葉は、今日の聖書の言葉は一体誰に向かって語られているのかということをまず押さえておきたい。そしてこの言葉は一体何なのかということですね。今日の御言葉の本文に入る前にですね、前提を押さえておきたいと思います。34節ご一緒にもう一度声出して皆さんで一緒に読みましょうか。3、はい。それからイエスは群衆を弟子たちと一緒に呼び寄せて彼らに言われた。誰でも私についてきたいと思うなら自分を捨て自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。非常に有名な聖書の言葉であり、非常に厳粛で厳しい聖書の言葉であります。クリスチャンでなくても聞いたことがあることがある言葉ではないかと思います。今日最初にここで注目したいことはですね、34節のイエスは群衆を弟子たちと一緒に呼び寄せて彼らに言われたっていうことですね。つまり33節までは弟子たちだけだったのに対して、34節からは群衆も一緒にお話しされたっていうことを聖書は言おうとしているわけですね。明らかにここには区別をしているわけです。33節までのそのお話は弟子だけ特別に話すことだったけども、ここからは弟子だけじゃなくて群衆にも話されたということですね。これ何を意味しているかというと、この34節また38節までのこの御言葉は弟子だけが聞くべき言葉ではないということを意味していますね。一般の群衆も聞くべき言葉であったということです。またイエス様はこう言われてますね。誰でも私についていきたいと思うなら、誰でもって言ってるんです。つまり全ての人ということですね。一つだけ条件がありますけども、イエス様についていきたいと思う人はということですね。弟子の中でもイエス様についていきたいと思わない人がいたら、その人はこの言葉は聞く必要はないわけです。しかしイエス様の弟子であろうとも、イエス様の弟子でなかろうとも、もうちょっと私たちの現代を控えてみるならば、牧師であろうと宣教師であろうと、出版の皆さん同じ信徒であろうと、信仰の長い人であろうと、昨日イエス様を信じた人であろうと、信仰が成長している人であろうと、まだまだ成長してないと思う人であろうと、イエス様についていこうと思う者は誰でもこの御言葉を聞かなくてはならないということです。これが今日まず押さえておきたい前提ですね。この御言葉は全てのクリスチャンに向けて語られているんです。こんな難しい要求は、これは牧師や宣教師になるような人が聞くべき言葉なんじゃないですかって思うのは間違いだということですね。よろしいですか。これは私にはまだ無理です、神様、私もうちょっと信仰が成長したらこの御言葉頑張ってみます、これも誤りなんです。すべて昨日、いや今日イエス様を信じますと告白する人に対しても、イエス様に今日ついていこうと願う人は、すべてこの御言葉が語られているということですね。もう一つ押さえておきたいことは、この言葉は命令であるということです。この言葉は命令であるということです。自分を捨てというこの捨てるという言葉、また十字架を追いというこの追うという言葉、そして 私について来なさいというついてくるという言葉は全て命令形で書かれているんですね。あなたは何々しなければならないというギリシャ語の文法が使われているんです。ですからこうするといいですよというようなおすすめではないということですね。こうでなければならないという命令がこの御言葉であるということです。つまりまとめると、どんなクリスチャンでも、形だけの名ばかりのクリスチャンは違いますけども、イエス様についていきたいと思う人は必ずこの命令に聞かなくてはならないということですね。私はまだいいですとは誰も言えないんです。弟子だけ、あんな立派な人たちだけ聞けばいい御言葉ではないということです。全ての人に向かって主は命令として今日語っておられるということですね。このことをまず押さえて見ていきたいと思います。今日覚えたいことは2つのこと。クリスチャンの行く道、イエス様についていく道とは何かということですね。まず第1のポイントに移ります。34節でイエス様が言われた、イエス様についていく人はどのように歩むべきなのかという、その第一のこと、それは自分を捨てるということですね。聖書の箇所に、皆さんの聖書にそう書いてますね。自分を捨てるということです。新改訳、口語訳、共同訳、全部同じ訳ですけども、私たちがイエス様についていこうとするならば、必ずしなくてはならないことがあるということです。それは何か、それは自分を捨てるということです。このことを皆さん知っていましたか？ぜひこのことを忘れないでくださいね。イエス様はっきり言ってるんですね。今日私についてきたいと思うならば、あなたは自分を捨てなければならないということです。言い方を変えるならば、自分を捨てない限り私についてくることはできないって言ってるんです。非常にこれは厳しい言葉でありますけども、これが聖書の言葉、イエス様の言葉であることに私たちは耳を傾けなくてはなりません。この捨てるとはじゃあどういうことなのかということですけども、捨てるという言葉はですね、自分を、ゴミをですね、この投げ捨てるという捨てるという言葉ではないんです。結果的にはそうなることも含まれていますけども、第一義的には何かこうほかす、大阪弁で言うとね、ほかすという、そういう意味の言葉ではないんですね。この捨てるという言葉の本当の意味はですね、本当のというか第一義的な意味はですね、否むという意味なんです。否定するっていう意味なんですね。それは私とは関係がありませんという意味です。否定するということですね。ご一緒にマルコの福音書の14章を開いてください。マルコの福音書の14章の30節と31節に同じ言葉が使われています。別の訳で使われています。30節と31節をお読みします。イエスは彼らに言われた。まことにあなたに告げます、あなたは今日今夜鶏が二度鳴く前に私を知らないと三度言います。この私を知らないと言うという言葉が、この捨てるという言葉と同じ動詞なんですね。31節にも同じことが繰り返されます。ペテロは力を込めて言い張った。たとえご一緒に死ねなければならないとしても、私はあなたを知らないなどとは決して申しません。 このあなたを知らないと申すというこの動詞も同じ捨てるという言葉が使われているんです。つまり捨てるということはここではここの文脈ではキリストを否定するということですね。否むということです。捨てるというのはそういう意味ですね。否むということです。否定するということですね。では自分を捨てるとはどういうことか。それは自分を否定するということですね。これが主の道を歩む者の必ず通らなくてはならない道であるということです。今日イエス様が私たちに伝えたいと思っている第一のことです。私たちはイエス様の後についていこうと思うなら、名ばかりのクリスチャンでイエス様の後についていくことはしませんという人は聞く必要はありませんけども、イエス様に本当についていきたいと思う人は、すなわち本当に天の御国に入りたいと思っている人は、自分を否定しなくてはなりませんよということ、これが今日主が言われている第一のメッセージですね。少し難しい、ね、言葉ですから、もう少しこの言葉について考えていきたいと思いますけども、自分を否むってどういうことなのか。これは私たちはもはや自分の考えや自分の意見でそこにこだわって生きていくことはしませんということを意味しますね。自分の考え、自分の価値観、自分の経験、それによって生きることはやめますということです。否むということです。自分の意見を否定するということですね。これが否むということと第一のことかなと思います。時々自己実現するために教会に来る人、あるいは牧師、宣教師になろうとする人がいますね。私みんなその誘惑があると思いますけども、それは間違いですね。自分がしたいことがあって、その裏付けとしてクリスチャンや教会、あるいは牧師という肩書きを使う、これは全くイエス様が言われた教えとは反対の歩みですね。前回も言いましたけども、御言葉さえ私たちは自己実現のために用いることがありえます。これは誤りですね。私たちは自分を否定するんです。自分はこうしたいと思っているというこの自分の考えを否まなければイエス様についていくことはできません。第2に自分を否むというのは、自分の気持ちや感情を第一にすることでもないということですね。自分の気持ちや感情を第一にする歩みでもないということです。イエス様についていく歩みはもはや自分の気持ちや感情に対してノーという歩みでなくてはついていくことはできないということです。それが自分を否むということです。自分の気持ちに正直であること、そのことをこの世界は称賛しますね。自分の気持ちに素直になることを進めてきますね。聖書の世界は、神様の教えは全く違いますね。自分がやりたいと思うこと、それに正直に生きることと、クリスチャンとしてイエス様の後をついていく歩みというのは全く違うということを今日ぜひ明らかにしてください。もしクリスチャンとして歩みたいのであれば、 覚えておいてください。結婚する人によく私の恩師が言っていた言葉を教えられてですね、よく私もアドバイスするようにしてるんですけども、結婚するときはその二人が愛し合ってるから結婚するのかもしれないんですけども、結婚する後は結婚しているから愛するんだっていうことをですね、よく言うんです、言うようにしてるんです。よくですね、この結婚するまではこの感情があって気持ちがあったから、この結婚したけど結婚生活長くしていくとだんだんその感情が冷めていって、ああもうあの人のことを愛せなくなったので別れますというケースがありますね。これは自分の気持ちに素直なこと、自分の感情に正直な生き方ですけども、これは間違いですね。結婚しているから愛さなくてはならないんですよね。愛せないけども愛するんですよね。私たちは自分の感情や自分の意見を否んでいるでしょうか、あるいは否む覚悟ができているでしょうか。では自分を否むとはどういうことか。それは何でもかんでもですね、自分の意見にノーノーということでもないんですね。自分がこうやろうと思ったことに対していつも逆の方を取れという生き方をここでイエス様は言っているわけではないんですね。私たち極端から極端に走らないようにしたいと思います。この自分を捨てる、また自分を否むというこの命令はですね、主について生きたいと思うのであればという文脈で語られているわけですね。つまりイエス様についていく上で、もし自分の気持ちや感情が妨げとなるのであれば、その自分を否まなければならないということですね。何でもかんでも自分に対してノーという生き方ではないわけです。イエス様についていく上でですね、すなわち神様の御心を求める上で妨げとなるようなものは切り捨てろって言ってるんですね。そういう意味です。つまり自己中心であった生き方から神中心の生き方に変えなさいということです。神を第一としなさいということですね。心の王座に今まで自分が座っていたけども、これからはイエス様に座っていただく生き方です。ですから時には自分の考えと神様の考えが一緒の場合もあるかもしれません。自分の感情と神様の御心が一致することがあるかもしれません。その時はそれを否む必要はないわけですね。しかし往々にして私たちの古い肉の思いは神の思いとは異なりますから、イエス様についていく上では自分の思い、自分の感情、自分の考えを否むことなしにはついていくことができないと主はおっしゃっているわけです。私たちはどうでしょうか。自分を捨てて主に従おうとしているでしょうか。自分を捨てなさいというこの聖書の言葉は自分に向けられている言葉として聞いていたでしょうか。イエス様についていく道は自己肯定の道であるかのように勘違いしてはいなかったでしょうか。自分の気持ちに素直に歩む道であるかのようにクリスチャンの道を考えてはいなかったでしょうか。今日まず最初に覚えたいこと、そしてイエス様が言われた命令は、誰でも私についてきたいと思う人は自分を捨てなければ ならないということです。自分を担わなくてはならないということです。これは牧師や宣教師に語られているのではなくて、イエス様についていこうとする全ての人に語られている命令です。第2に覚えたいことに移ります。今日2番目に覚えたいイエス様、クリスチャンの行く道についてですけども、それは34節の後半、自分の十字架を追うということですね。自分の十字架を追う、直訳するならば、あなたは自分の十字架を追わなければならない。自分の十字架を追わない限り、私についていくことはできないということですね。この追うという言葉はですね、持ってくるとか運ぶという意味の言葉が使われています。マルコの福音書の2章にある、中部の人をですね、4人の人がイエス様のもとに運んできますね。担ぐっていうふうに訳されています。この言葉が同じ言葉使われていますね。もう少し軽いものをこう持つ時にも、この追うという言葉が使われますけども、とにかくここで言っていることは、イエス様についていくことというのはですね、またクリスチャンの道っていうのは手ぶらじゃいけないんだっていうことを言ってますね。手ぶらではないんです。何にも持たずに行けるような道ではないっていうことですね。何かを持っていかなくてはならない、何かを背負っていかなくてはならないということです。これがここで教えられていることの第一の教えですね。ではその追うべき自分の十字架って何なのかですね。これ非常にいろんな解釈があって難しいですね。非常にこれには幅広い解釈がありますけども、これは違うなと思うものから先にお話ししたいと思います。自分の十字架、これをですね、この世の人々はですね、自分が何かこの神様がある人生で背負わなければならない一生の課題のようなものとして考えることがありますね。例えば交通事故にあって、このどこか障害を持ってこれからの人生を生きていかなくてはならなくなった時に、これは私の十字架だっていうような言い方をすることがありますね。でもこれはここでイエス様が言っている十字架とは違うと思います。またこの十字架のことを人生の使命と捉える人も往々にしていますね。自分がこの一生の間に果たさなくてはならない使命と考える人がいます。まあ、結果的にそうなることはあるかもしれませんが、ここで言われている十字架とは少し違うような気がします。ここでも文脈からまず考えたいと思います。この自分の十字架ってイエス様に何を意図して言われたのか、まず31節のイエス様の受難の告知があるわけですね。イエス様がこれから祭司長立法学者たちに捨てられ殺されるという、この初めて口にした受難の告知が最初にあるわけですね。そして私についていきたいと思うならということで、主の道を歩む者の道が教えられ始めるわけです。そして35節の後半を見ますと、私と福音とのために命を失う者はと語るわけです。そして38節、このような会員と罪の時代にあって、私と私の言葉を恥じるようなものならと来るわけです。つまり ここでの文脈で考えるならば、この十字架というのはイエス様の受難、イエス様が苦しみに遭われたのと同じように、もし私についてきたいと思うんだったら、あなたもあなたが負うべき受難がありますよ、苦しみがあるんですよということですね。そのことをここでは言おうとしているのだと思います。自分の十字架とは何か、それはイエス様についていくがゆえの苦しみですね。実際にこの後ペテロたち弟子たちはイエス様に後をついていって苦しみに遭うわけですよね。一回目の苦しみには惨敗しましたね。みんなイエス様を見捨てて逃げ出しました。しかし二回目イエス様が復活して、そして彼らのために取りなし祈って力づけた後、ペテロたちはイエス様のこの従ってついていくこの苦しみに立ち向かっていったんですね。ペテロはこれ伝説ですけども、文字通り十字架にかかって殺されたと言われていますね。自分の十字架とは、私たちがイエス様に従う上で負わなくてはならない苦しみです。皆さんにも心当たりがあるのではないでしょうか。クリスチャンじゃなかったらこんな思いはしなかったのにとか、イエス様を信じていなければこんな苦労はせずに済んだのに、というような経験があるのではないでしょうか。まあ、分かりやすいことで言うと、恥ずかしい思いをしたり、あるいは日曜日の時間を他のことに使えなかったり、クリスチャンだということで何かの面接に落とされたり、友達を失ったり、あるいは家族の関係が悪化したり、いろんなケースがあると思います。時代によっては命を失う人たちもいましたね。また現代でもイスラム圏の国々で信仰を持つことというのは命がけのことであります。私たちはイエス様についていくということ、それを何か安易な道であると考えてはいなかったでしょうか。少なくともこの時の弟子たちはそう思ってたんです。この地上でイエス様がパラダイスをもたらしてくれる、自分はイエス様がこの国の王になったら右大臣左大臣になれるんじゃないかって最後の最後まで思ってたわけですね。私たちはどうでしょうか。私たちはこの地上にあってはイエス様に従う、イコールイエス様の苦しみと同じ苦しみを味わわなくてはならないということを今日もう一度覚悟を決めたいと思うのです。主はこう言われましたね。お開きにならなくても結構ですから聞いていてください。私がこれらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私に会って平安を持つためです。あなた方は世にあっては困難があります。しかし勇敢でありなさい。私はすでに世に勝ったのです。あなた方は世にあっては困難があります。しかし勇敢でありなさい。私はすでに世に勝ったのです。なんでイエス様がこう言ったのか、ね、私たちが困難に 押しつぶされてしまわないためではないでしょうか。私たちはイエス様に従っていくクリスチャンの道というのは困難がある道だということです。困難があるんです。苦しみを背負っていかなくてはならないということです。しかし主は私たちのことをよくご存知ですから、私たちを必ず助けてくださいます。これが今日聖書が私たちに教えている2つの教えです。クリスチャンが歩む道とはどのような道か。それは自分を否定する道であり、イエス様にある苦しみ、キリストによる苦しみを追っていく歩みであるということです。そうでなければ私についてくることはできないということです。抜け道はないんです。優しそうな道、あ、この道行ったら天国行けるんじゃないか、そんなに馬鹿正直に困難に向かっていかなくても楽して天国に行く道があるんじゃないかって世は囁いてきますけども、私たちはその言葉に惑わされてはならないんです。イエス様が今日はっきりとおっしゃってますね。誰でも私についていきたいと思う者は自分を捨て自分の十字架を追って私についてきなさい。最後に少し比喩的な解釈ですね、霊的な解釈をお話しして終わります。私はこの自分の十字架、難しいなと思ったんですね。調べれば調べるほどいろんな解釈があって、難しかったです。しかし一つ、あ、そうかもしれないなと思ったこと、まあ、あの文脈からの解釈は今日の解釈では私は正しいと思って語っていますけども、キリストの苦しみに預かるということをここではまず言っていると思いますが、もう一つここで私自身がこうじゃないかなと思ったことですけども、自分の十字架っていうのはですね、パウロはこう言ってますね。私はキリストと共に十字架につけられましたって言ってるんですね。この十字架のことかなとも思ったんです。すなわち古い自分が掛かっている十字架のことです。クリスチャンになる前の私たちの古い自分がかかっている十字架を追っていけって言われているのではないかとも思ったんですね。これかなりこの飛躍的で比喩的な解釈なので、正しいかどうかちょっと自信はないんですけども、それどういうことかというと、この自分がつけられた十字架を追うというのはすなわちあなたはどこから救われたのかということを絶えず忘れないでいなさいということ。もっと言うならばあなたの救いの恵みを追い続けなさいということではないかと思ったんです。私たちどうやったら自分を否むことができるんでしょうか。自分自身絶望しないとできないですね。自分はまんざらでもないと思っているうちは自分を否むことは難しいですね。しかし叩かれて叩かれて砕かれて砕かれて、今までは自分は正しいと思ってきた、自分の意見は正しいと思ってきた、でも壁にぶつかって砕かれて叩かれて、ああ自分は間違ってたんだということに気づき、自分はなんと愚かで貧しくて惨めな人間なのかと 分かった人だけが初めて自分にノーと言えるのではないかと思うんです。すなわにイエス様に従っていくためには自分を否まなくてはならない。しかしそのためにまず私たちが通らなければならないのは自分に絶望するということです。ああ自分の中には何らいいものはない、自分は正しいと思うことが分かっていない、だからもう自分で自分をコントロールすることはやめます。イエス様は私を使ってください、イエス様は私をコントロールしてください、イエス様あなたの御心を私のうちに成してください、これが自分を担うための道ではないかなと思います。そしてそのためにも自分の十字架、自分がどんな人間であったのかということを私たちは追い続けていく必要があるし、また私たちはそこから救われたその恵みを追い続けていく必要があるのではないかと思うんです。またこの恵みを知らないとね、困難に立ち向かっていくことはできないのではないかと思います。ペテロという人はイエス様を三度知らないと睨んで、そしてその後復活の主に出会ってですね、あなたは私を愛しますかと問いかけ、三度問いかけられて、これきっとイエス様の意図があったと思いますけども、そこで変わったんですね。なぜペテロが今度は主を否まないで、この自分の十字架を追って自分を否んで歩むようになったのか、それは主の愛と恵みを知ったからではないかと思うんですね。私たちも自分の十字架を忘れてはならないということです。私たちのために代わりに十字架にかかってくださった主を覚えて、そして自分に対して皆と言いながら主の道を、クリスチャンの行く道を歩んでいきたい、そのように願います。それでは一言お祈りをしましょう。天のお父様、クリスチャンが行く道は自分を捨て自分の十字架を追ってイエス様についていく道です。しかしそれは本当に私たちには困難なことに思え、またそうできないことがしばしばです。主よ、どうぞいよいよあなたの恵みと私たちの罪深さと、あなたの清さと、あなたの愛と憐れみを私たちに教えてくださり、いよいよ自分を貧しくしてキリストを崇め、キリストを讃え、十字架を誇りとして歩む人生へと変えていってくださり、そのようにして自分を否み、自分の十字架を追って天国までたどり着くことができるように、今日ここに集ったお一人お一人をしもべも含めて主を導いてください。イエスキリストの皆によってお祈りします。アーメン。